かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
かなちゃん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
バテてはないかい？
バテておりますが頑張ってます。
いいね。なかなかね、やっぱりこう日差しも強いし、
強いね。
まあ、基本的には実は今が最高ってわけじゃないと思うしですね、例年の方が暑かったりもするけども、どうしてもね、めいっちゃうわな。
そう、
行きましょう。
本当本当です。
また収録前にこのなんかジュースとかこの炭酸もフルーツに、
そうかけてみました。ちょっとシャバッとして、うん、
これも季節っぽくて美味しくいただきましたので、
うん、私もご商売いたさせていただきまして、ありがとうございました。
今日の収録もうまくいっちゃうんじゃないかなと思うところで、はい、今日も不易流行について教えてください。
はい、お願いいたします。
聞いていくのはおばです。よろしくお願いします。
お願いいたします。
ですが、不易流行からいきましょう。
はい、
なんだろうな、じゃあ、うん、お稽古場であったり、うん、大寄せのお茶会、
うんうん、
なんで小寄せのお茶会、うん、でやったりこうお茶事、
うん、
その中で使われている言葉、
うん、
あ、なんだろうか、こう会話でもいいけども、うん、その移り変わりというか、うん、昔から使っている言葉があるならそれを教えてほしいし、うん、この言葉がこう変わっていたよっていうことがあれば教えてほしいな、
うん、最近聞かなくなって、いつぐらいから使われてるのかはわからないけれど、私が教わってた30年、ぐらい前からの時にはもう出来上がっていて、私が教わっていた間は確実に使われていた言葉っていうのが最近特に美しいなと感じるから、それをちょっと言うてみるね。翔くんがどれぐらいわかるか、イメージできるか言ってみるね。まず水差しを水屋から運び出します。で水屋に下がります。次にお夏目とお茶碗を持ち出して水差しの前に置き合わせます。でまた水屋に下がります。で次に懸垂に蓋置きと柄杓を組んで仕組んで持ち出して居前に座ります。懸垂は腰あたりに置きます。中から蓋置きを取って定位置に置き、柄杓を蓋置きに引きます。ドボーンと壮麗です。居住まいを正して懸垂を膝線あたりまで進めます。お茶碗を取り上げて体の正面ちょいと向こうに置きます。お夏目をその間に置きます。服紗をさばきます。お夏目の甲を清めます。お夏目を定位置に置きます。服紗を畳み直してさばき直して、今度は茶杓をひふみと清めて夏目の上に置きます。それに茶筅を置き合わせます。お茶碗をその手でちょいと引いといて、服紗を手なりにポンと置きます。その手で柄杓を構えるように持たせて、服紗でお釜の蓋を開けます。取ります。で蓋置きに置きます。 茶金も出して預けておきます。お湯をお釜から汲んでお茶碗に注ぎます。柄杓を戻して切り柄杓、月を仰いでおきます。茶筅湯治で清めます。シャカシャカシャカとして置きます。お茶碗を右手で持ち上げて2回回して左手で懸垂にこぼします。お膝まで戻って茶巾でそのお茶碗を拭きます。1回2回3回とちょっと中も湯という字でしっかりと拭いておきます。お茶碗を右手で正面に置いて茶巾を出します。手なりに置きます。お茶杓を右手で取り上げて左手でお夏目を体の正面まで持ってきます。蓋を開けてお茶碗にぐーっと近寄せてお茶を茶杓で1杓半すくってお茶碗に吐きます。そのお茶を少しさばいておきます。コンコンとお茶碗を打ちます。で蓋を閉めてお夏目を戻して上に茶杓を置きます。お水の蓋のつまみを取ってきて置きます。お湯を柄杓で汲み上げてお茶碗に注ぎます。残ったお湯をお釜に戻します。置き柄杓で茶筅を取り上げてシャカシャカ、おいしいお茶になれと、で大きくのという字を描いて置きます。お茶碗を右真横左真横右一指手前で仮置きポン、体が客付きに向いてお茶碗を持ち上げて乗っけて回し出してお客様に差し上げます。で体は居間へに戻ります。今のがお茶を箱お茶の、あの前半というかお茶が立つまでのことを言葉で言うと、そういうふうな言葉を続けて言われたことはないんだけれど、言われた断片断片を続けるとこういうふうになるの。私が教わったのはそういうふうな言葉で教わっているんだけれど、例えば王先生がおっしゃってくださったのが印象に残ってるんだけど、ちょっと間違ってるかもわからない。お水は足すんだよ、さすんだよ、お湯は注ぐんだよっていう言葉をうわーと思って聞いた覚えがあるの。深い意味があるような気がする。そういうふうな、あの一つ一つが広がるような言葉で教わっているんだけれど、今もできるだけそういう言葉を使って私は伝えたいなとは思っているんだけれど、さてそういうふうに使って教えていらっしゃる先生方々がどれくらいいらっしゃるのかなと今はふと思ったりもしてる。だから水やから持ってきてとか、あれとかそれとか、組んでとか、そういう言葉で全部まとめて しまっている。柄杓を置くことを引きますとか、そういうふうな言葉にはなってないかもしれない。 でもすごく、うん、想像ができるいい言葉がいっぱい、うん、答えがいっぱい入っている言葉があったんじゃないのかなという気がしてます。
では昔、うん、その稽古の中で使われてきて、まあ、聞いたことがある言葉が、うん、まあ、今は使えてないかもしれない、新しい言葉が特に出てきたわけではなくて、うん、これまでの言葉がこうそがれていって、うん、簡易的に同じもので代用されているっていうことかな、
うん、かもしれないなという気がちょっとだけする、うん、あんまりよそさんのお稽古場にも、うん、出向いたこともないんだけれど、うん、なんかそういう言葉を聞かなくなってるので、でそう思い始めてみると、その日本語の文章が、うん、これは私の考えだけど3つぐらいに分けることができて、1つはあの例えば書類なんかに書かれている、相手さんに確実にその物事を伝えるための言葉という文章と、それからもう一つがあのスマホなんかの説明書みたいに、おそらく日本語なんだろうけどちっとも分かりません言葉と文章と、もう一つは今言ったようなあの想像力が膨らむような、これは絵文字なんかももしかしたら含まれてるのかもしれない、わーっと膨らむ、その相手の想像力をたくましくもさせるし、想像力に頼るみたいな、そういうことがあるんじゃないのかなと。そういうのを、養っていたのが和歌だったりするんよね。まあ俳句なんかもそうかもしれない、今度の土曜日が立秋だけれども、そよりとも誠意で飽きたつことかいのという鬼面さんっていう人の俳句があるの、それだけでもブワーンと暑さがこう湧いてくるような、そういう日本語にはそういう察する言葉というのかしら、読み解いていくみたいなことを訓練させて、またそれを膨らませていく、テストではピンになるかもしれんけれど言葉では成り立っているみたいな言葉がいっぱいあって、みんなの想像力みたいなものもたくましくしていたので、その思いやりとかおもてなしとかいうことが非常にできやすかったのではなかろうかと、うん、いう気がちょっとだけしてます。
確かにこう、うん、外国の方もよく驚かれる、まあ、オノマトペじゃないけども、うん、こうポツポツだとか、
うん、
こうシトシトだとか、うん、そういうなんだろう感覚を言葉として表すっていうのが、うん、その和歌であったり、うん、俳句にもあった、その想像力を膨らます力が日本の方は、うん、日本人はもしかしたら長けていて、うん、でもそれを使う場所がどんどん減っていたことによって少しずつその力が衰退してるのかもしれないな、
うん、それっていうのは少しずつ減っていったのかもしれんのだけれども、とっても大きな、結果をもたらしてしまいそうな、うん、あんた何言うかわからんしもっとはっきり言うてやとか、うん、あの主語なども、昔の源氏物語とかそういう本には主語がないのがいっぱいあるのよ。だからおじいちゃんやろおばあちゃんやは主語飛ばすのね、言葉、うん、誰に何を言いよるのぜというようなことで、うん、言うたら確実には伝わりやすいんだけれども、うんという、
うん、まあ、さっき言ってたこうスマートフォンの絵文字であったりっていうことが、まあよりね今の現代にはあってきて想像力を膨らますのかもしれないけども、伴って主語であったりはやっぱり今も同じようにないので、トラブルにつながるかもしれないな。あとは文章を言葉に発して対話することからスマートフォンであったりいろんなこう文章でやり取りになってきて、捉え方一つにしてもこれは何を伝えたいのかが分からなかったりもするのも現代かな。
本気で怒っとるのか冗談で怒っとるのかが 文字ではわからんかったり
するし、分からなかったりもする
よね。
このお茶の中でいろんな人がいると思うんだけども、うん、じゃあ今今日言葉がテーマだったじゃない、うん、ちょっとこれ踏み込んでいくと、うん、今いろんな方がいると、うん、っていうのは健常者もいれば障害を持っている方もいる、
ね、いてるね、
言葉が発することができなかったり、うん、車椅子の人もいるかもしれない、ね、盲目の方もいるかもしれない、うん、そんな方がお茶会であったりお稽古に来た、
うんうん、あるある
ある
ある、もちろん
もちろんある、
ある、私がお稽古していた、昔お稽古していたところが、町並みで、古い町並みだったもので、町並みの本歯亭の真ん前、
あ、内子町のね、あ、保存地区のね、うん、
で、うん、させてもらっていた時があったの。その時にあの見学していいもんだと思ってね、いろんな人が入ってこられるのね、まあ、一服いかがですかということがあったのね。一人、お二人だったかもしれないんだけれども、おじさん入ってこられてね、お茶を差し上げたら、なんかちょっとおかしいのよ。手渡ししようとしたものか何かをそこを置いてくれというようなことを言われてね、でどうしたのかなと思ってると、はたと気がついて、お茶を飲まれる時に初めて気がついたんだけど、おてては一本しかなかったの。それでもう慣れてらっしゃるのよ、畳の上でちゃんとお茶碗を回して一手で取り上げていただかれたので、帰られた後みんなで一手でいただくのをしてみたけど、ものすごく難しいの。これはいいもの見せてもらったねというのもあったし、一度あの大予選のお茶会、軽くお薄をいただく会で、席主の方が急に説明をしだしなったのよ。さあ今入ってこられました、入ってきました、運び出しています、立ち上がって水屋に帰りましたっていうようなことを急に言われだしたから、何が起こったのかなと、この先生こんなことおっしゃる方じゃないのになと思っていたら、なんと昔お茶を教えられていて目が見えなくなった方がお客様に見えていたので、始まりのそれぐらいを説明されたら、あとは我慢なさったの。そうするとみんなもシーンとするじゃろ、するとお茶、お湯の音、お茶の音、それから畳を旅で歩く絹ずれの音、旅の音、それから着物がさばく絹ずれの音、コンコンと打つ音、そういう音がうわーっと入ってきたの。うわー、これは素晴らしいなと思って、これはきっとその先生も、盲目の先生も勇気を出して連れてきてもらってお幸せだっただろうなと思った。それから耳の聞こえない方が、お席を持たれたという話、これはとても身近な方が教えてくださったの、見事に亭主はなさったんだけれど、水屋の人が先生が聞こえないもんだから、お稽古の時からおそらくうるさいんだろう、先生は聞こえないからそれを注意することができないので、お茶会の時も水屋がうるさかったと、これは残念だったと言われた。それからあのおててが短い方が、デパートの、それこそもう大寄せの中でお手前なさった、これは感動した。で先生が何とも言えないフォローをなさって、ものすごく誇らしげにお手前なさった、これはいいなと思った。いろんな人がいろんな関わりでいろんな仕方でして全然 OK だなと思った。今思い出すのはそれぐらいなんだけれど、
いやでも本当に今のすごくいい話が聞けて、
うん、
まあ、言葉からかなりいろんなことを広げて話、
うん、
教えてもらったけども、うん、さっきの、まあ、耳が聞こえない方に対してはこう接しなきゃいけないんだろうなだとか、うん、 あ、目が見えない方には接し、うん、しなきゃいけないんだろうな、うん、っていうこともやっぱり考えながら、うん、いろんなことが学べるのが稽古、
う
ん、
そうね、
につながる、
そうなのね、ひと事じゃないの、いつ自分がそうなるかもわからない、うん、でもお席には行きたい、一服いただきたい、あの雰囲気を味わいたい、そういうふうに思われた時に自分がどうぞどうぞって受け入れていれば、そして一緒に感動していれば、そういう方がいらっしゃるという時に何の抵抗もない。
まあ、そのね、目が見えない方のためにもしっかりと本当に綺麗な美しい日本語で説明できるようになっておくっていうことに全く問題ないし、やっぱそうしておく方が習いに来る生徒さんも嬉しいんじゃないかな。
そうだと思う。
こう変にこっちが方がいいでしょうと思うよりかは、もしかしたら今の先生皆さんに、僕全くお茶やってないからズバズバいるんだけども、やっぱり残すものはしっかりと残していって、うん、美しい日本語で教えて
ほしいよね。もしなくなりそうになっているんであれば、それで思うのが、もう大人になってるけどね、みんなね、ゆうじくんとか、あの子供の時来てくれてた、今も来てくれてるよ、あの子たちは小学校の間は特に私は言葉を一切崩さんかったの。大先生から教わった今のような言葉、斜め八すが45度とか、そういう、今へとかそういう言葉をそのまんま説明しないで使ったの、使ってたので、子供たちは即理解した、説明を聞くこともない、ぐっと私の方を見てそれをしたというのは、多分それこそ10年前ぐらいに言葉を覚えたばっかりの子たちだから、もう言葉、新しい言葉を覚える体制はでき残ってんのよまだ。ところが年配のおばちゃんたちにそういう言葉を使うと、かなちゃん何を言うので、ともっとちゃんと日本語の分かりやすい言葉にしてくれんと私らには分からんが、というふうに言われてた。だから子供の時に分かろうが分からないが、あの伝え込んどくっていうことはとっても大事なことなんじゃないのかなと思ってました。
それも大事だし、さっきの言われている分かりやすく伝えることも大事だし、まあ、どっちも大事なんだろうけどね。これごめん、じゃあ話別に戻して、
はい、
同じ意味で、同じ言葉でおそらく意味がちょっと違うんじゃないかなと思うことが、福さと、お夏目から、あ、夏目からお茶碗に入れたお茶、どっちも裁くって言っていて、これってこう同じ裁くだけども、なんかちょっと福さを裁く、お茶を裁く、
そうね、私自身は、福さは裁くという、お茶はバラすっていう言葉に、これはでも私がそうしてしまった言葉のような気がして、今裁くという言葉に置き換えたんだけど、裁くだったかどうかもちょっと自信はないね。
あ、なるほどなるほど。
だいぶ経っとるんでちょっと反省の意味も込めて使わせてもらって、ちょっとちごたら先生教えてねという。
でも本当に一つ一つ丁寧な流れで、僕もこう目をつぶって想像しながら、ああそうだよね、あ、なるほどね、これはこういう言い回しなんだなと、ある程度わかる、やったことある方にとっては今のすごくいい音声で、皆さんも想像してみて、さっきかなちゃんが言っていた一連の流れを、まあもう一回聞き直すときにこう目をつぶって、ああそう、あ、これがこうなんだなってやってもらうと、より、いい音声になってるんじゃないかなと。
かもしれんね。子供だった子たちは私の言葉で覚えてるって言ってた。言葉を変えない、ペースを変えないから、それで覚えてるって言ってたわね。出た子がおったね、まよちゃんだったかな、言ってたね。
では前半部分はこれで、一旦終えようかなと思いますが、だいぶいろんな有意義な時間、またありがとうございました。
ありがとうございます。
結構勉強になりましたし、まあ一歩踏み込んだ、この時代なんじゃないかなと、いろんな方がいるからねっていう話に関してもまた教えて、また別テーマで、会を持って教えてもらえたらなと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
後半の質問の話にも移ろうと思うんですけども、前回も やり方を変えて、
はい、
いろんなところで質問を受けたものを紹介してもらって、はい、じゃあそれをじゃあ一緒に共有して回答をここでしてもらおうと思うんだけど、うん、今回もそれをしようかなと思って、はい、最近なんか聞かれたこととかある、
う
ん、
最近というかね割と聞かれます。お茶にあまり興味を持とうとしない方の、よく使われる言葉ね、あの同じことばっかりを繰り返して飽きませんかっていうことを正直に尋ねてもらいます、うん、これに対しては、例えば、うんうん、畳を歩くときに畳の真ん中を歩きましょうと言って歩くんだけれども、畳の真ん中からずれる時があるの。畳の真ん中って歩きにくいのよ。なかなか体がずれていく。あら今日はえらい左にずれるなとか右にずれるなとか、いやちょっとどっかあの悪いのかなと、足でもちょっと腰でも曲がってるのかなと感じることがあります。同じことを繰り返す中でそれを感じます。あと、あ今日はちょっとお茶が美味しいと感じないなとか、それもあります。あちょっと体調悪いのかなということが分かったりします。からそのルーティーンっていうの、ルーチンとかいうのかな、うん、そういうあの繰り返す中で、知ることが、よく あると思うのよ。例えばあの江戸時代だったら毎日だいたい何時かぐらいに出かけるので、誰々と同じ時間ぐらいに登場をすると、武家の人たちね。そしたらちょっと誰々さんは今日は足元が悪いなと感じたと、とか今日はどうもカラスのカーカーが普通じゃないなと感じたとか、それは日常を、まあ普段はもう日常ということを繰り返していく中で実は研ぎ澄まされていく感覚みたいなものが実はあったんじゃないかなと、感を磨くというのかいうことがあったんじゃないのかなという気がするのね。でまあお稽古においても同じことを繰り返すわけだけれども、その中で、自分の体調を知ってみたり人様の体調を知ってみたり、いや今日はなんか落ち着かんわという感じ、自分の精神状態を俯瞰するように見つめることができたり、そういうことがあるんじゃないのかなという気がしてるのね。それがもしかしたら気持ちがいいっていうことで繰り返すことがちっとも嫌じゃない、飽きないっていうことなのかなと思ったりしてるんですよって言って答えてます、
うん。まあ、確かにこうやることは同じでも、
うん、
まあ、状況って毎回違うじゃない、
うん、
毎日が同じ時間にやったとしても季節も違うし、うん、春夏秋冬全然違うし、来られるお客さんだって、
うん、
稽古に来られる生徒さんだって変わってくるだろうから、うん、まあ、おそらく全部が同じじゃないんだろうけども、うん、所作を同じことにすることで、
うん、
新たなことが逆に知れたり、
そういうこと、
自分のことを、
うん、
そして、同じ時間を同じことを繰り返している、
うん、
他人の体調であったりも知れるっていうことは、
うん、
いいんじゃないかなと、うん、もう今の話を聞いて、
うん、
思ったね。その畳を歩くとき、やっぱこうずれたりするの？
まっすぐ歩けんよ。まあ今度
やってみようか、
うん、真ん中を歩いてるつもりなのにちょっといや今日はいとか、あ分かりやすいのが今日はしびれやすいとかね、雨の日はみんなしびれやすいの、梅雨時期はみんながしびれます。大丈夫今日はね、梅雨やから湿気取るけんしびれやすいよって、あ大丈夫大丈夫って言うとこ、体のことではないよ、大丈夫みんなむくんどるんよって言って、
確かに、
うん、
ちょっといつもと違う、なんでだろう、あいつもこうやってることさっき やらなかったじゃない、
うん、
あだからなんだって自分で気づけるかもしれない、
ね、うん、そうそうね、うん、
ぜひともこう聞いている皆様も、
うん、
日々の中でルーティンワークがあるのであれば、
はい、
ぜひとも継続してみて
はいかがで
し
ょうか。そういうことです。自信を持って継続なさってください。毎日カレーライスで結構です。
イチロー選手だってそうだったわけですから ね。では質問のコーナーもいろいろと回答していただきました。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
話の中でもし間違ってたり、
うん、
これちょっとこうなんじゃないのっていうことは、うん、あのバンバン言ってください。なぜなら、うん、僕は素人だし、うん、まあ、間違ったこと言うかもしれない、
はい、私も全然あの私の思ったことばかりを言ってますので、うん、私も学者ではないのでね、
う
ん、
は
い、どうぞ突っ込んでいただきたいと思
ってます、はい、楽しんで聞いていただければなと思います。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。ごきげんよう。
ごきげんよう。
本日はここまで。また聞いてくださいね。